日々の食事を意識される30の方法。そのうち、普通に味わうのではない。積極的に味わうのだ。食べ物を口の中に入れれば自然と味を感じるでしょう。大腸の中に近い味を感じると一撃が脳に送られます。美味しいものを食べれば美味しい味が広がるでしょう。噛めば噛むほど唾液が分泌され甘みも出てくるでしょう。食べ物を食べれば普通に味を感じます。何がなくても普通に口を動かせば自然と味を感じ美味しい食事を楽しめるでしょう。何も変わったことはないように思いますが、ここに食生活を豊かにするポイントがあります。普通に味わうだけでは不十分です。味を感じることはできますが、十分とは言いません。普通に味わうのは不十分の状態であり、消極的な楽しみ方になっています。味を感じていますが、もっと美味しく味わえる可能性があります。ここで心がけたいことがあります。普通に味わうのではありません。積極的に味わうのです。大切なことは積極的に味わうということ。大切なことは積極的に味わうということです。普通に味わうのと積極的に味わうのは違います。同じものを食べる場合であっても、やはり積極的に味わう意識で食べる方が美味しく感じます。積極的に味わった方が味覚は研ぎ澄まされ、味の集中力も高まります。意識の問題ではありますが、その意識こそが大切です。きちんと意識するからこそ、いつも以上に味を感じることができ、食事の美味しさを引き出していきます。積極的に味わうことを意識する。日々の食事は積極的に味わうという意識を持つようにしましょう。やることはちょっと意識するだけのこと。こちらが味を感じるというイメージを持つことが大切です。時間をかけたり何かを買ったりするのではないですが、難しくありません。少しでも味わおう。しっかり味を感じよう。美味しさをたっぷり感じてやるぞ。積極的な意識を持てば、舌の感覚が研ぎ澄まされ、味覚も強くなります。より美味しく味わえるように精神的にも満たされて、食生活が豊かになります。普通に味わうのではなく、積極的に味わうようにする。自分から積極的に味を感じるということを意識する。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その2、美味しいものを探すように美味しく食べる方法を見せる。料理の美味しい店はないだろうか。どこに美味しいものはないだろうか。美味しいものを探していませんか。テレビや雑誌では料理の美味しい店や食べ物の特集を見られることがあります。みんなの人にとってたまらないことでしょう。評判のお店や食べ物があればどんな味なんだろうと気になって食べたくなるもの。美味しいものが見つかるとやったと喜びます。しばらくそういう熱中者に友人に食べ物ネタとして紹介したりするでしょう。もちろん美味しいものを探すことも大切ですが、ちょっと尺の要素もあります。いつでもどこで美味しいものが見つかるとは限りません。料理の美味しいお店や話題の食べ物は数が限られます。美味しいものは高額になることも多い。高級なものや希少なものため費用が高くなる傾向があります。それを買いに行ったり食べに行ったり通貨に時間や労力も必要になります。可能ではありますが、時間面や費用面を考えると毎日毎週それを繰り返すのは現実的に厳しいところがあるでしょう。ここで大切なことがあります。美味しいものを探すのではありません。美味しく食べることを見つけるのです。美味しいものを探すことも大切ですが、美味しく食べることを見つけることはもっと大切です。世の中には美味しく食べることが存在する。世の中には美味しく食べることが存在します。多くの人は美味しいものを探し、道である一方、美味しく食べることを仲間しにされています。美味しく食べることと思うかもしれませんが、私たちにとって大切なことです。美味しく食べることを見つけば、美味しいと感じる範囲が広がります。苦手な食べ物が減って好きな食べ物が増えます。普通の食事がレベルアップして、贅沢な食事に感じられるようになるでしょう。わざわざここには手間をかけなくても、ちょっとした食事が増えまして、美味しさがアップします。美味しく食べることが見つけば、食生活全体が底上げされるのです。美味しく食べることを見つけよう。美味しく食べることはたくさんあります。ここの多くは私たちが子供の頃になったことが中心です。食べる前は大胆を楽しむ。よく噛んで食べる。ゆっくり落ち着いて食べる。美味しいと思いながら食べる。前もってお腹を空かせておく。食前食後はいただきます。ごちそうさまという。食事の感謝の気持ちを持つ。作ってくれた人たちの様子を思い浮かべる。食事の際なら食いは避け、味に集中する。こうしたことを心がけていけば、一層美味しく感じられるようになります。ならば当たり前と思うものもありますが、ではそれが何かきちんとできるかというと、疑問がつくのではないでしょうか。美味しいものを探すことも大切ですが、まず美味しく食べることから見つけておくのが賢明です。美味しく食べることを見つけておけば、その可能性が広がる。感じ方を変えることで現実の見方も変わってきます。味覚の感覚が研ぎ澄まされると、普通の美味しいものが特別美味しいものと変わるでしょう。美味しく食べることを見つけておけば、食の可能性が広がります。美味しいものを探すように美味しく食べることを見つける。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その3、美味しいから美味しそうに食べるのではない。美味しそうに食べるから美味しくなるのだ。美味しく食べる簡単な方法があります。美味しく食べたいならまず美味しそうに食べてください。まだ食べていない。いきなり美味しそうに食べるのは不自然。美味しいと感じるのは食べない。苦手な味かもしれない。苦手な食べ物を美味しそうに食べることはできない。そう思うかもしれませんが、騙されたと思ってまず美味しそうに食べてください。縁起でいいのです。下手な意味でも OK です。美味しそうに食べると不思議なことが起こります。今までよりは全然感じられるでしょう。普通に食べるより美味しく感じるでしょう。美味しそうに食べたからです。美味しそうに食べると脳が高くなった生活で本当に美味しく感じる。美味しいときにするリアクションを最初にしてしまいます。美味しそうな食べ方はフライングスタートで OK です。すると脳が美味しいものを食べていることがないと解釈して味覚の働きが成果します。美味しそうに食べるという風にすることで美味しく味わおうという意識が働き始めます。より味が全面感じられるようになり味の感じ方ポジティブになります。普通の味がきちんと美味しい味に感じられるようになるでしょう。食べられているものであっても味わいが感じられるようになります。美味しそうに食べようとするとこの状態の頂上になります。明るい頂上をすると自然と明るい気持ちになっていきリラックスできたり幸福感が生まれたりします。こうした頂上効果によって本当に美味しく感じるようになります。苦手なものまで美味しく感じてしまうという不思議な起こりの可能性も出てくるのではありません。美味しいから美味しそうに食べるのではありません。美味しそうに食べたら美味しくなるのです。縁起でいいので美味しそうに食べるようにしましょう。周りの人が何か嬉しいことがあったのかなと思われるような食べ方をしてみてください。何も食べても美味しく感じられるに違いません。美味しく食べるためにまず美味しそうに食べる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その4、どんなに美味しい食事も汚れたテーブルではないし、美味しい食事は綺麗なテーブルになってこそ楽しめる。美味しく食事をしたいならまずテーブルをきれいにしましょう。美味しく食事といえば食事前に注意が向きがちです。もちろん美味しい食事も大切ですがその限りではありません。着目してほしいのはテーブルです。どんなに美味しい食事もテーブルがきれいなければないしです。美味しい食事はまずテーブルをきれいにすることが始まり。今一度テーブルを確認してみてください。余計なものを食べていたり、毎食事の汚れが付着していませんか。すでに綺麗なテーブルないですが、そうでないこともあるでしょう。テーブルの汚れが付着していませんか。すでに綺麗なテーブルないですが、そうでないこともあるでしょう。食事をする前にテーブルの掃除から始めましょう。食事をする前にテーブルの掃除です。布巾で隠す場所、汚れが付くのを知らせるとお知らせします。テーブルをきれいにすれば、服の知らせがお知らせになって、気持ちよく食事を食べられます。美味しい食事はきれいなテーブルになってこそ、楽しめます。美味しい食事はまずテーブルをきれいにすることが始まります。落とせない汚れが付くので、見た目を綺麗にするのは難しいこともあるでしょう。物理的に落ちない汚れは、どれだけ不調と限界があります。そんな時はテーブルクロスなら簡単に清潔な雰囲気を演出できます。ちゃんとテーブルクロスは、デザインの種類が豊富なので、気に入ったものを購入するといいでしょう。好きなデザインがあれば、ますます食事のテーブルは食生活の質に関わるアイテムです。毎日使うものですから、新しく買えるのも一つのことです。もちろんネット費用はかかりますが、食生活の質を高めると思えば、これは差しにあるといえるでしょう。食事をする前にテーブルをきれいにする。こちらが汚れがありますが、テーブルクロスや買い替えを検討する。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その後、食事の所要時間は1分待つと、美味しさを楽しむ時間が1分長くなる。あなたの食事の所要時間はどれくらいでしょうか。食べ始めてから食べるまでの時間です。10分くらいでしょうか。15分くらいでしょうか。早めの人なら3分や5分という短時間もあるかもしれません。大幅で構わないので、平均所要時間を考えてみてください。朝食、昼食、夕食のタイミングによって異なるでしょうが、それぞれ所要時間があるでしょう。早くしていなければ、一度試しに買ってみるといいでしょう。あなたにお願いしたいのは、食事の所要時間は1分待つということです。食事の時間を伸ばしてください。たった1分でいいのです。1分伸ばすだけであなたの食生活が豊かになります。食事の時間は美味しさを楽しむ時間。食事の所要時間を伸ばすことに迷いを染める人もいるでしょう。だからしてしまう。無駄な時間が増えるだけ。食事の時間が伸びたら仕事が遅くなる。食事はさっさと済ませるのがいい。ただ食事の時間はむしろ所要時間を短くしたい。確かに食事の時間は生産的な時間かもしれません。食事をしている間は活動が加速します。少しでも食事の時間を短くして建設的なことに時間を割きたいと思うことでしょう。しかし食事は短時間で済ませるのがせいにという考え方は少し安楽的です。もう少し視野を広げて考えてみてください。食事の時間は美味しさを楽しむ時間なのです。たった1分の時間で食事の雰囲気は高い。食事の所要時間が1分長くなるということは、美味しさを楽しむ時間も1分長くなるということです。これは豊かなことです。そして幸せなことです。美味しさを楽しむ時間が長くなるのですから、今って有益なことです。たった1分では何も変わらない。そう思っていないわけです。食事の雰囲気は1分の時間で変わります。余裕のある豊かな食事に変わります。食事の味に集中できるようになります。リフレッシュ、気分転換の効果も高まるでしょう。 同席しないなら食事中の会話を楽しむ時間がいくなります。食事の量も一層よくなります。食事の時間も人生の一部です。人生の一部であるために1分1秒を貴重なものとしてきちんと楽しんでおくことが大切です。食事の所要時間の1分伸ばすだけでいい。食事の所要時間は1分長くするだけでいいのです。食事の所要時間の10分なら10分伸ばすだけです。いきなり10分伸ばすのは難しくても1分伸ばすだけなら簡単に取り組めるでしょう。不必要にただ伸ばす必要はありませんが、ある程度の時間をかけることは大切です。ただが1分最後1分です。食事の所要時間の1分伸ばすだけであなたの食生活が向上します。食事の所要時間をあと1分伸ばしてみる。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その6、食べる前に美味しそうと言おう、食べている時は美味しいと言おう、食べ終わったら美味しかったと言おう、食事をする時美味しいという感じが3回あります。食事前、食事中、食事後です。美味しいは食生活を豊かにするポジティブキーワードです。挨拶を同様1回でもたくさん言った方がいいことです。言っても言わなくてもいいことですが、できるだけ機会を見せて積極的に言いましょう。食生活を豊かにしたいならどんどん積極的に言うことができるのが正解です。食べ前に美味しそうと言おう、食べ前に美味しそうと言いましょう。美味しそうは美味しく食べる魔法のものです。今は美味しく味わいますという宣言です。美味しそうといえば美味しく味わおうという意識が高まります。期待感がますことでワクワクした気持ちになります。味覚が強くなって実際に食べた時本当に美味しくいただけるでしょう。食べている時は美味しいと言おう、食べている時は美味しいと言いましょう。はっきり言ってください。きちんと声出して言うことで食事を終えることになります。同席しないでは会話もになるでしょう。作ってくれた人のそばにいればにっこりして喜んでくれるでしょう。何より自分の中でポジティブな感情がますます美味しく食事を楽しめます。美味しい美味しいと言うと食事の雰囲気も良くなります。実際に食べてみて美味しいかどうか妙なこともあるでしょう。食べることはできない美味しいということでもないことです。そういうことは上半身を広げて何で美味しいというように心がけてください。美味しいと言った方が自分の周りにも高い雰囲気が流れます。食べ終わったら美味しかったと言おう、食べ終わってごちそうさまと言ったらもう一言加えたい。美味しかったです。美味しかったと言えば食事を綺麗にしてくれます。食事を楽しんだ心地よい良いものを楽しめます。食の神様は美味しいということが大好きです。美味しい美味しいと何度も言っていると再び美味しい食べ物と逆食べ前に美味しそうと言う、食べているときは美味しいと言う、食べ終わったら美味しかったと言う。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その7、美味しく食べるつもりないなら食べるな。食事の際は美味しく食べるつもりで食べましょう。美味しく食べようとしたら口に合わなかったという場合がないのです。美味しく食べようと心がけています。特に初めて食べるものは実際に食べてみないと味が分かりません。実際に食べてみた結果好みに合わないことがあり、それは仕方ありません。苦手な食べ物ではなく久しぶりにチャレンジしてみたという場合も多いです。年齢を重ねると味覚や味の感じ方が変わることがあるもの、今食べられるかもしれないと思って久しぶりにチャレンジしてみた結果やはり口に合わないこともあります。残念な結果ではあるものの、少なくともポジティブ思考とチャレンジ精神があります。美味しく食べるつもりだったものを結果として負けなかった場合がないのです。問題は最初から美味しく食べるつもりがない場合です。最初から美味しく食べるつもりがないのは良くない。最初から美味しく食べるつもりないのは良くありません。美味しく食べようとしない。まずいと思って食べようとする。食べ物は悪いと言いながら食べる。食事はそのどのように扱う。最初からのことに世界に通じるつもりで食べる。最初から美味しく食べるつもりないのに食べるのは良くありません。食事に感謝することが軽く考えています。食事の道具であり、罪深いことです。命を捧げてくれた食べ物を無難することになります。私たちのために命を捧げてくれた動植物が現れることになるでしょう。食の神様からも嫌われます。美味しく食べるつもりなければ食べないことなしです。美味しく食べようとするなら美味しく味わえる。食事をすることはまず美味しく食べるつもりになることが大切です。本当に美味しいかどうかは別として、まず美味しく食べようという姿勢や気持ちが必要です。きっと美味しいだろう。しっかり味わおう。きちんと味わって食べよう。美味しく食べるつもりになって食べ物を口に運んでください。心の中で小さな年中だけで構いません。苦手な食べ物であっても美味しいかもしれないという機会を持って食べればいい。美味しく食べようという気持ちが心の調味料となり、ますます美味しく味わえるようになります。美味しく食べるつもりで食べる。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その8、なら食いは控えよう。食事中は食べることに集中するのが一番。食生活を豊かにしたいなら食いには注意してください。なら食いとは読書、テレビ視聴、スマホ操作など何かをしながら食事をとることを言います。この読んでいることに注意なのに、テレビを読んでいることに注意なのに、スマホ操作しているとスマホに注意なのに、時間の効率よく使いたいためなら食いをしている人も多いでしょう。しかし別のことに注意なのため、味が美味しさが肝心になります。味が美味しさが肝心、あるいはそれがなります。どんなに美味しい食事もなら食いをしているといいなりません。なら食いをしているために食生活を豊かにするのは可能です。なら食いは満腹感の良い。なら食いは満腹感の良いというわけでも指摘されています。食事以外のことに注意が向いているため、新しい運命になっても気づきにくい食べ過ぎる傾向があります。なら食いをすると肥満もない恐れがあり、健康にも悪影響です。なら食いは時間の有効に使う点では効果的ですが、食生活を豊かにする点では悪影響しかありません。なら食いをしない際は意識的に必要。仕事の場合、忙しい日を送っている人もいるでしょう。他方の日を送っている人の場合、なら食いならざることないこともあるはずです。そうした場合、週末だけ夜だけでもいいので食べることだけに集中する時間を作ってみてください。毎回の食事が難しくても、時々出会いは現実的でしょう。定期的になりそうですが、難しい場合は不定期でも構いません。なら食いをしない際は意識的にすることが大切です。週に1回でも違います。なら思うようにいかないこともあるでしょうが、できるだけ意識をして取り組んでみてください。友人との差異は会話での喫茶店で友人と二人を楽しみながら食べることもあるでしょう。本来であれば会話を中断して食べることに集中するのがありそうですが、場の雰囲気もあって難しいことがあるはずです。そんな時におすすめの工夫があります。会話の手の用意に行ってみましょう。用意が提供されたら目の前の用意に話を振って会話を楽しんでいいのです。美味しそうだね。盛り付けが綺麗だね。これすごく美味しいよ。用意に関する会話をすればおしゃれを楽しむ食事に集中できます。食事中のなら食いは避ける。飲食店で友人との二人をすることは用意に話を振って会話を楽しむ。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その9、用意を避けながら使われている食材をイメージしよう。肉眼だけでなく心の目でも楽しむ。食事の時間ももっと豊かにする工夫があります。方法は簡単です。食事をいただきながら元の食材をイメージしてみましょう。目の前の食事のもとの食材というケースもありますが、上手なものであれば元になった食材があるはずです。例えば、ご飯であれば稲をイメージします。パンであれば小麦をイメージします。お豆腐であれば大豆をイメージします。チョコレートであれば卵をイメージします。食べ物に限らず飲むのでも構いません。例えば、コーヒーであればコーヒー豆をイメージします。バナナジュースであればバナナをイメージします。アップルジュースであればリンゴをイメージします。ぼんやりしたイメージは浮かなくても構いません。難しく考えず、ちょっとした想像力を楽しくイメージしてみてください。最大限の想像力を働かせることで、目の前にある食事がいろんなイメージが浮かんできます。元の食材がわからないときはインターネットで調べてみるといいでしょう。この食材が使われているのであれば上手にイベントになって重要になります。料理を食べながら元の食材をイメージすると考えなくなります。命をいただいている時間なので食事に対して感謝するにはいらなくなります。それだけではありません。食事を心の目でも楽しめるようになります。一般的に私たちは食事を肉眼で見て楽しみます。元の食材を思い浮かべることで心の目が働いてイメージでも楽しめるようになります。目の前にある食事という意味で固定と元の食材という意味で固定の2つを楽しみます。2つのイメージを楽しめるようになり食事の楽しみがないになるのです。想像力を鍛えるきっかけもない。使われている食材をイメージすることで食生活が豊かになります。想像力を鍛えるきっかけもあります。想像力は食の味わいを深める重要な要素です。食生活を豊かにする知恵として活用してください。ちょっと想像を働かせるだけで食の楽しみが倍増するのですが、使わないではありません。食事を食べながら元の食材をイメージする。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その10、相手の食べ物が気になった時が大切だ。食事は食べ残さないのが基本です。米飯であれば米を一つ残さず食べます。麺類であれば数個除き麺を一本残さず食べます。どうしても食べきれない時もありますが、できるだけ残さずきれいに食べきるのが理想的です。きれいに食べきれば食の無駄がありません。自炊であれば後から食べることになります。きれいに食べきった食器は美しい。食品のそういう観点からも食べ残しをしないとしたことはありません。完食は100点満点であり、ベストの状態です。食べきったという達成感もあって食の余裕がよくなります。外食の場合、どうしても食べきれない時は低カロリーという手段もあります。日頃から食べ残すことが内容を心がけている人も多いでしょう。ところがここでよくあるようになります。食べ残さないように心がけていないほど人の食べ残しが気になってしまいます。自分はこんなに頑張って心がけているのに、どうしてあなたは簡単に食べ残してしまうの。自分の価値観で相手を見るようになってしまいます。何の悪いもなく平然と食べ残してしまうとついムッとしてしまうのです。自分が心がけている習慣を相手に教えないこと。人と一緒に食べに行った時、相手が明らかに食べ残しているともったいないと思ってしまいます。つい気になってしまい、説教人のことを言いそうになります。残すのは良くないよ。残さず食べた方がいい。言葉などの心まで込み上げているところでしょう。学んで厳しい人であれば、なおさらです。 何かしこと言ってやりたい気持ちになりますが、ここは注意したいポイントです。自分が心がけている習慣を相手に押し付けないことです。人は人であり、自分は自分です。相手には相手の考え方の習慣があります。今奥さんの仕事の人によって違うように、自分は簡単に書いてても相手にとっては難しいことがあります。価値観を押し付けると相手との人間関係に火を入れてしまいます。いちいち相手のことを気にしていては見直しません。相手が誰のことがあっても気にしないのが一番です。素晴らしいことがないとはいえ、人に押し付けるものではありません。どうしても気になってしまうなら、いつのことを見ないようにしましょう。目を差し上げないようにすれば、親からのことになります。どうしても、社員が入ってしまうなら、言い張りにくくするだけでも違います。自分が男を見せることで、相手が変わることを期待する。強いて言えば、あなたが綺麗に書いていることを見せるのがいいでしょう。感じ職は美しい状態です。綺麗に書いている方を見て、相手は私も見ながらでは、と影響を受けるかもしれません。あなたが男を見せることで、綺麗に書いていることが素晴らしいというメッセージを発信できます。相手の金持ちが気になっても、ムッとしない。自分が男になるつもりで、綺麗に書いていることを見せる。日々の食事を美味しく食べる30のこと、その重視。新鮮な驚きや発見は、食べられたものになる。食べられているものは、味も香りも食感も分かっています。こういう味だね。こういう香りだね。こういう食感だね。何度も食べているものが具体的にイメージできるでしょう。食べていなくても頭の中で味、香り、食感を再現できるはずです。普段から食べているものがまだ食べやすい状態かもしれません。しかし、食べられたものからといって新鮮な刺激を楽しめないことはありません。ここで面白いゲームがあります。食べられたものを新鮮な気持ちで食べることです。今さら食べられたものを新鮮に感じるのは無理と思っていないわけです。行動は簡単です。食べられたものを初めてのつもりで食べるだけです。一旦頭を後ろにして食べてみる。食べられたものを初めてのつもりで食べてみてください。そんなことは不可能だと思うかもしれませんが、やってもないのに最初からできないと思うのはよくありません。新しいと思うなら頭を柔らかくするトレーニングのつもりで試してみてはいかがでしょうか。私たちは想像力があります。確信なんかをイメージができるなら、何かのを確信戻すイメージもできるはずです。私たちも想像力を確信戻すという段の形で利用します。食べた記憶を想像してください。消しゴムで頭の中を記憶するようなイメージです。難しいかもしれませんが、頭の内臓や玄関から出るんです。思い込んでもいいのでやってみましょう。きちんと頭を後ろに向ければ、何か新鮮な刺激が味わえる。一旦頭を後ろにしてから食べてみましょう。これは何だろう。初めて見かけるものだ。どんな味かな。試しに食べてみよう。するとどうでしょう。なるほど。こういう味なのか。食べられたものでもきちんと頭を後ろに向ければ新鮮な刺激を楽しめるでしょう。嬉しい感覚を覚え、驚きや発見を楽しめるはずです。これは食べられているものは何でも応用できます。食べられているものは全て食の可能性です。特に食べられているものは大きな効果を発揮するはずです。損することはありませんが、ぜひ試してみてください。食べられているものでも新鮮な刺激を楽しむことは可能です。新鮮な驚きや発見は食べられたものにあるのです。食べられたものでも一旦頭を後ろにして初めてのつもりで食べてみる。日々の食事を美味しく食べる30のこと、その順に、いただきます。お言わせたら食事中に行ってもいい。いただきます。お言わせることがあるでしょう。食事を始めてから言わせていたことに気づきます。人はうっかり悪いものです。普段はきちんとできていても、たまに言わせることがあるもの。どんなにきちんとしたことでも不注意に起こることがあります。さて、いただきます。お言わせてしまったときどうするか。時間を戻すことはありません。食事を最初からやり直したくても無理なんです。まあいいかと思って、そのまま食事を続けることが多いのではないでしょうか。もちろんそれでもいいのですが、ここがポイントです。いただきます。お言わせたら食事中に行きましょう。言うのが遅くなってもいいのです。いただきます。お言わせたら食事中に行ってもいい。食事中にいただきます。と言ってもいいのです。いただきます。食事中に行ってはいけないルールはありません。少し言うのが遅くなりますが、長い間ではありません。ギリギリセーフです。あることが問題なし。タイミングは少し遅くなりますが、きちんと言うだけでいいことです。言わないままで言うだけなら遅くなってもいいので、きちんと言うことです。これが食事マナーです。食の神様もセーフ。と確認できます。いただきますと言えば食事を美味しく味わえます。食の神様は常に大切です。いただきます。お言わせたとき食事中であってもきちんと言い直すならば偉いのです。いただきます。お言わせたら食事中でもいいので、きちんと言う。日々の食事を美味しく食べる30のこと、その13、まずいかなと思いながら食べない。美味しいかなと思いながら食べよう。食べたことがないものはどんな味か分かりません。初めて食べるときどんな味か興味を持ちながら食べるもの。このときまずいだろうと思いながら食べていませんか。食べたことがないと不安な気持ちなので悪いことを考えてしまうことが多い。特に見かけが悪いものとあまり期待が持てず、まずいに違いないと思うのではないでしょうか。自分が嫌いな食べ物と見ていると、食べ前から印象を持つことが多いもの。恐ろしい食べ物を口に入れるでしょう。ここが重要です。まずいだろうは、ネガティブな前提になっています。脳がまずいと感じなければいけないというふうに語られます。悪い思い込みなので、味覚にも悪影響を及ぼします。スムーズに味わいだったり、味を感じ方を悪く解釈して、味覚の錯覚が引き起こされます。まずいだろうと否定的に考えていると、美味しいものでまずいと勘違いすることがあります。これほど大きなことはありません。初めて食べたときの印象が悪いと、また食べようという気持ちになります。食の可能性を奪ってしまい、いいことはありません。美味しいだろうと思いながら食べる。初めて食べるときは、ポジティブな期待を込めるようにしましょう。美味しいだろうと思いながら食べるようにするのです。ポジティブに思い込むことで、味覚の働きが向上します。味もポジティブに感じるようになり、美味しく感じやすくなります。うまくいけば好きな食べ物が一つ増えることになるでしょう。美味しいだろうと思って食べてみても好みに合わないこともありますが、まず期待することが大切です。食の期待は食の可能性を広げます。たとえ見かけが悪いものであっても、一旦思い込みまでして期待を込めて美味しいだろうと思うようにしましょう。せっかく味わうのですから、できるだけポジティブな期待を込めることです。味も錯覚を引き起こすなら、ネガティブよりポジティブの方がいい。ポジティブに考えることで美味しく感じやすくなります。初めて食べたときの印象が良ければ、また食べてみたいと思うようになります。まずいだろうと思いながら食べない。美味しいだろうと思いながら食べる。日々の食事を美味しく食べる30のこと、その14、美味しく感じたらきちんと美味しいということが大切です。食べ物を食べたとき美味しいと感じることがあります。美味しそうだと思って食べてみて何度も美味しいことがあります。思っていたとおりの味なら心の中で食べられないと嬉しく思うでしょう。見た目は悪くても食べてみると意外と美味しいと喜ぶこともあるでしょう。味と見た目が良くなるのも面白いですね。さて、美味しく感じたときが大切です。きちんと美味しいと言いましょう。口に出して言うことが大切です。自分が出した言葉は自分の耳で聞くことになります。美味しい味覚の中でますます美味しく感じるようになります。きちんと美味しいと言えば美味しさの感動が内蔵します。もちろん中毒であっても食事として美味しいと言うことが大切です。美味しいということは食べ物を褒めることもない。美味しいということは褒めることになります。素晴らしい人に素晴らしいと褒めるのと同じように美味しい食べ物は美味しいと言えば褒めることになります。食べることは命をいただく行為ですが、敬意と感謝を念持つことができません。きちんと美味しいと言えば食べ物は褒められた、認められた、自分が良かったと喜んでくれるでしょう。食べたものに対して敬意と感謝を伝えることになります。言うのは正しいことは飲むだけでもいい。口に出して言いにくいこともあるでしょう。誰かと食べているときはいいですが、一人で食べているときは一人となるため少し抵抗があるのです。口に出して言うのが必要なときは心の中で美味しいとつぶやきましょう。思うだけでいいのです。口に出して言わなくても心の中でつぶやくことも美味しいといったことになります。心の中で美味しいということが安定します。美味しい実感が増幅して、ますます美味しく感じるようになります。美味しいは食の最高のことだ。美味しく感じたときは美味しいと言ったり思ったりすることが大切です。学ぶ気は乗っていなくてもできればマイルドしておきたい。食生活を豊かにすることになります。今までなんとなく口にしていたならこれからは意識をして口にしていきましょう。美味しいは食の最高のことです。美味しく感じたらきちんと美味しいと言う。口に出していないときは心の中で美味しいとつぶやく。日々の食事を美味しく食べる30のこと、その15、嫌なことがあっても一日であっても良い美味しい食事をすれば幸せにしてくれる。嫌なことがあっても一日あります。不自然な嫌なことが続けることになるでしょう。電車に乗れる、遅刻する、忘れ物をする、仕事にミスをする、どうしたら叱られる、誤解される、体調が悪くなる、残業になる。自分に嫌なこともあれば、避けられない部分もあります。いくら朝元気でも悪いことがありますと、だんだん落ち込んできます。朝からだんだん嫌なことの連続だと、ストレスも積み重なって、心が辛くなるもの。嫌なことがありますと、なんて幸せな一日なんだろうと、避けたくなるでしょう。悪い点から何かに伝えているのではないかと不安になってきます。もし嫌なことがありますと、一日ならしておきたいことがあります。良い美味しいものを食べましょう。嫌なことがありますと、一日の終わりならいいことをしてくる。大好物を食べるのもよし。レストランで良い料理を堪能するのもよし。もちろん、豪華な料理を楽しむのも OK です。特別な記念でなくてもいいのです。散々な一日の機会は、お金や栄養のことは気にしません。一日の最後、美味しい食事で締めくくってください。美味しければ美味しい通り、ポジティブにしてくることです。嫌なことがありますと、今日は良いことを締めくくりましょう。一日の9割が嫌なことで締めていても、一日の最後が不気味にいいことであれば、全体が9成、一日の印象が良くなります。嫌なことがありますと、一日だったりと、場合か。不思議とは完璧になり、元気が出てきます。一つには悪い人さえあれば、やめようとしてくれます。終わらないければ全てよし。美味しいものを食べるのは、自分の意思でコントロールできることです。どんなに運が悪いかどうと意思をすれば、きちんと実行できます。嫌なことがありますと、今日は良いものを食べて、いいことで締めくくりましょう。一日の最後にやるべきことです。一日の最後の探しでは、別にいいものになります。 嫌なことばかりの一日は夜は美味しいものを食べて幸せに締めくくる。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その記録。たまには目をつぶりながら食事をしてみよう。私たちは普通目を開けて食事をするでしょう。色や形など食事の様子を目で確認すれば美味しくいただけます。もちろん目を開けて食事をするのは基本ですが、たまにはちょっと食事の仕方を工夫してみませんか。それが目をつぶりながら食事をしてみるです。目をつぶりながら食事をしてみるとそこには新しい世界が待っている。目をつぶりながら食事をしてみると不思議なことが起こります。普段より味が上がって感じられるようになるでしょう。より味がよくより美味しく感じるはずです。近くの方法を遮断することで舌の感覚が研ぎ澄まされます。目をつぶることで味わうことに集中できるため、いつも以上に味わいが感じられるのです。美味しいものが一層美味しく感じられます。普段から食べているものでも目をつぶりながら食べてみるとどんな味をしていたのと驚くに違いありません。同じものを食べているのに違った食べ物を食べているように感じるらしいです。美味しくないはずの食べ物が美味しく感じるようになるという指摘に恵まれるかもしれません。食事の際、味が薄いなと思ったら、調理量に手を出すのではなく、目をつぶりましょう。味が強く感じられ、調理量が不要になるでしょう。減塩効果につながって高血圧の症状が高いです。場合によっては食事の量まで抑えられ、ダイエットの効果を発揮することも少なくありません。目をつぶりながら食事をしてみるとそこには新しい世界が待っているのです。目をつぶるのは飲むときも有効。この方法は食べるときだけでなく飲むときも有効です。コーヒー、お茶、紅茶、牛乳、オレンジジュース。目をつぶりながら飲んでみるといつも以上に味が感じられるでしょう。ごく飲むのではなく、じりじり飲むのがコツです。こんなに美味しかったの。と、あまり美味しさに自分でも驚くはずです。普通の水でさえも目をつぶりながら飲んでみると十分美味しいことがあるはずです。味がなくても次に食べるような感覚を味わえるはずです。たまには目をつぶりながら食事をしてみましょう。目をつぶるだけであなたは新食の世界を体験できるのです。たまには目をつぶりながら食べてみる。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その17、食べ終わった食器を流し持っていくまでが食事。自宅で食事を吸って終わった時、心がけたものがあります。食べ終わった食器は流し持っていくということです。ごちそうさまと言った後、食器を放置したままで食べるのではありません。食べ終わった食器を流し持っていくまでが食事と考えましょう。外食であれば食べ終わった食器はそのままでもいいですが、自宅で食事を吸って終わった時は心がけた内容であり、今です。食器を流し持っていくだけで男女は助かります。食器を流し持っていくだけで助かります。それは私の仕事ではないよ。どうして私が流し持っていかないといけないの。そう思う人もいるかもしれません。確かに自分の担当ではないかもしれませんが、問題はそこではありません。ちょっとしたことで大した差はないと思うかもしれませんが、問題はそこではありません。洗ってくれる人に対する気遣いです。ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、大きな仕事ではないはずです。流し持っていくくらいは何でもないことでしょう。食事をしてくれた人のすべての気遣いです。洗う担当の人に出せばいいことかもしれませんが、すべて食器を流し持っていくくらいは簡単なことです。おいしくいただきました。ありがとうございました。という敬意や感謝を表現できます。子供の頃から知られている人は自然にできることですが、知られていない人は忘れがちです。相手からそのままでもいいですよと言われるかもしれませんが、やはりきちんと流し持っていく方が丁寧です。もちろん状況によってはそのまま自分が食器を洗うのもありです。食事を吸ってもらった場合に洗うのは自分が担当するのもいいでしょう。美味しい食事を吸ってもらったらそれ以外の配慮はあっていいはずです。自宅で食事を吸ってもらった時の食事の中です。食べ終わった食器は流し持っていく。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その18、無性に食べたくなった時のカップラーメンは最高に美味しい。無性にカップラーメンを食べたくなることはありませんか。理由はありませんが、突然無性にカップラーメンを食べたくて仕方ないことがあります。何の迷いもなく急にスイッチに入ったかのようにカップラーメンの音が頭から離れなくなります。無性にカップラーメンを食べたくなった時はどうするか。素直に食べましょう。無性に食べたくなるのはそういう体が求めている証拠です。体が食べたいと叫んでいるのですが、素直にしたのが正解です。カップラーメンに神経質になるのは考えもの。カップラーメンのことで気になるのが健康面の影響です。カップラーメンに健康なイメージを持っている人が少なくありません。カップラーメンは栄養バランスが悪い、塩分や添加物も多く含まれている。骨が悪くなる。栄養バランス問題があったり、塩分が高かったり、添加物が含まれていたりすることもあるでしょう。インスタント食品には今多く含まれ、これらの種類の重要性するため、骨密度や増えが確認されています。日頃から健康を意識してカップラーメンを食べている人もいるかもしれません。しかし、カップラーメンは健康が悪いと断言するのは大げさです。栄養バランスの話や塩分、添加物の話を出すなら、カップラーメンに入ったことはなく、他の食品も言えることです。注意したいのは毎日カップラーメンを食べることであって神経質になるのも考えものです。無性にカップラーメンを食べたくなったことは例外です。無性に食べたくなったことは本能に従うのが正解です。ただカップラーメンとは言えない。カレーとこんなスープを入れてお湯を注いでますだけです。スープの皮では顔の湯気が広がります。一口食べた瞬間、言葉にできないほど幸せに包まれるでしょう。あ、なんて美味しいのだろう。たちまちあなたを夢の世界に連れて行ってくれます。カップラーメンに心から感動できるのです。ただカップラーメンとは言えない。食べたい時に食べるカップラーメンほど美味しいものはありません。インスタント食品も変わらず本当に美味しく感じられることです。もはやどんな高級料理も変わりません。無性に食べたくなった時からこそ特別美味しく感じます。シンプルなカップラーメンが贅沢なように変身するのです。無性に食べたくなった時のカップラーメンは最高に美味しい。無性にカップラーメンが食べたくなった瞬間も見逃さないでください。普段より美味しく贅沢に楽しめるチャンスです。この数年で高級料理に匹敵するようにしたと贅沢感を楽しめるのですが、チャンスです。無性に食べたくなった時は健康のことは忘れ、食べるのが一番。無性に食べたくなった時のカップラーメンは最高に美味しいのです。無性にカップラーメンを食べたくなった時は健康のことは忘れ、素直に食べる。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その19、食が遅くなって落ち込む必要はない。食の質を上げればいいのだ。年齢を重ねるにつれて食が遅くなることがあります。昔はたくさん食べても平気だったのに、だんだん朝食に変わっていきます。胃袋が小さくなったと感じることがあるでしょう。どんどん物を食べるのが大変に感じてくる。定食を全て食べるのが難しくなってくる。人によりますが、30代に入ると、じわじわ感じ始める人が多いようです。無理やり胃袋を詰め込もうとすると、確かに胃まで落として大変になります。食べる量が少なければ、食の楽しみも半減するような感じがあるもの。最近の食が遅くなった。胃が小さくなってしまった。随分年を取ったものだ。食の楽しみが制限されたように感じるかもしれません。しかし、大丈夫です。全く問題ありません。食が遅くなっても落ち込む必要もありません。それはなぜか。食が遅くなれば食の質を上げればいいからです。いかにたくさん食べるかではなく、いかに美味しかったのか。食が遅くなっても落ち込む必要はありません。食べる量が減ったので食の質を上げましょう。食事の質は栄養を含めて考えるものとします。食べる量が2分の1になれば食事の質を2倍に上げましょう。食が遅くなってもまたバランスが取れます。たとえ食べる量が3分の1になったとしても食の質を3倍に引き上げればいいことです。食の質を上げることで美味しさの喜びも味わいの感動も高まります。食で大切なことはいかにたくさん食べるかではありません。いかに美味しく味わうかです。食が遅くなっても食の質を上げれば美味しく味わうことは十分可能です。食が遅くなってから食の質を楽しむ方法。食が遅くなったら食のネクストステージに進むことです。食が遅くなったおかげで多数の連単が上がります。量を重視した食から質を重視した食、右側に新たな食の楽しみ方を見出せます。食べる量は限界がありますが食の質には限界がありません。無限に広がる食の可能性に足を踏み入れることをやってきました。経済力は必要になりますが大人になって食事の量は少なくても、良質の材料を使ったものや新しい食の可能性が十分満足できるはずです。むしろ食が遅くなったおかげで本当の食の楽しみに気づきます。高級レストランのフルコースには、一緒の量は少なくても質は高い。若い頃にはわからなかった方もようやく理解できるようになるでしょう。食が遅くなったことに対する必要はありません。食が遅くなってもまだまだ食を楽しみます。食が遅くなってから食の本質を楽しむ本番です。食が遅くなってもその分だけ食の質を上げてバランスを取る。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その10、食事を美味しく楽しむコツは深呼吸。食生活を豊かにするために心がけたい食習慣があります。深呼吸をしてから食べるです。食事の際、深呼吸をしてから食べてみてください。ただそれだけと思うかもしれませんが、騙されたと思って試してみてください。大きな深呼吸でやる必要はなく、小さな深呼吸で構いません。するとどうでしょう。深呼吸をしてから食べる方が普段より美味しく味わいが感じられるはずです。深呼吸をすると脳に酸素が行き渡ります。脳の働きがスムーズになり、いつも以上に痛くなります。深呼吸をすることで声が上がる、美味しく味わおうと気持ちも高まります。結果として食べ物の味わいがより鮮明に感じられるようになります。ただ深呼吸、最後深呼吸。深呼吸をするだけですが簡単ですね。準備も心構えも必要ありません。深呼吸が食事を美味しく味わうことになるとは誰も教えていませんが、今あなたは知ることができました。深呼吸をするだけで食事がより美味しくなるのですが、やった方がお得です。必須の食習慣ではありませんが、美味しく食べることを知っておくことにはそんなないでしょう。ただ深呼吸、最後深呼吸。食事を美味しく食べることは深呼吸です。深呼吸をしてから食べる。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その11、同じ食べ物でも食べ方が変われば味わいも変わる。食べ方の数で食の楽しみが増える。同じ食べ物はどこから食べても同じだ。そう思っていながらです。同じ食べ物でも食べる分には方法が変われば味や印象が変わります。わかりやすい例としてはお魚です。生で食べるのと焼いて食べるのとは同じ魚であっても違った味に感じるでしょう。生で食べれば刺身、焼いて食べれば焼き魚になります。一応経験も重要です。最初のところから食べ始めるか、柱から食べるのか、 に味わいが必要なのでしょう。いきなり一度から食べれば一度の甘みが必要なのでしょう。最初に食べた人が食べれば口の中に広がる味が変わり一度の風味が変わります。お味噌汁を頂くときも同じです。汁から頂くのと具から頂くのとでは味わいが変わります。汁から頂けば飲むから始まりますが、具から頂けば食べるから始まります。目玉焼きも瓶から食べるか塩から食べるかで味の感じ方が変わるでしょう。食感もあんの瓶から食べるか塩生地から食べるかで違います。リンゴを食べるときもかじって食べるのと切って食べるのとでは風味が変わります。スイカやメロンもかぶりついて食べるのとスプーンですって食べるのとでは印象が変わります。バナナライスをフォークを刺して食べてみるというような気持ちになって随分印象が変わるはずです。毎回食べ方を新しい食べ方を決めてみるのもいいでしょう。自己流の食べ方を発見してみるのも面白いでしょう。マナーに慣れないでいろんな食べ方を工夫してみましょう。人の食べ方を見ていて、こんな食べ方もあるんだねと発見することがあるでしょう。手がいせず、マネをして取り入れてみることが大切です。このことに気づくと、食の楽しみ方はたくさんのことがあります。同じ食べ物でも食べ方が変われば味わいも変わります。食べ方を変えて食の楽しみが増えるのです。同じ食べ物でもいろんな食べ方に挑戦してみる。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その順に、料理を作るのがいいなら料理を食べるのもいいはずだ。料理を作るとなります。料理を作るとは、魔法のように美味しく料理を作ります。調理の手元がスピーディーです。手前を切ったり、炒めたりします。上手に味付けをしたり、きれいに盛り付けをしたりします。冷蔵庫の飲み物であっても、料理の手に入れば、正しい料理ができます。ここで一つ続いてほしいことがあるはずです。料理を作るとは、よく聞きますが、料理を食べるというのは聞いたことがありません。料理を作るのがいいなら、料理を食べるのもいいはずです。料理を食べるのもぜひ、プロになってください。誰かになってもらうのではなく、あなたがなるのです。食べるだけなら、簡単そうに思いますが、苦しく思った心がけが必要です。とりあえず、食べればいいではありません。まだ思いながら、きちんと美味しく味わって食べるです。普通に食べればいいのではなく、苦しく思った食べ方が必要です。まだ思いながら、丁寧に味わい方が欠かせません。料理を食べるとは、どんな食事でも美味しく味わって食べることができます。大切なことは、よろしい。私は料理を食べることだと思いながら食事をしてください。よろしくお願いします。気合が入って、せつなインドを飲むでしょう。いただきますと言いましょう。食べ物に感謝しながら食べましょう。ゆっくり一口ずつ丁寧に味わいましょう。体には丁寧に味わいましょう。心地よい余裕を残して食事を終えましょう。これも当たり前のことですが、きちんとできている人は意外と少ないものです。当たり前からといって、決して今一度意識して取り組んでください。食べる行為は誰も毎日していることです。だからこそ、食べる行為を食べることで食生活の底上げにつながります。料理を作れないなら、なおさら食べるを目指そう。私は料理を全く作れないという人もいるでしょう。料理を作れないなら、なおさら食べるを目指しましょう。全く料理を作れないなら、全て料理を食べるを目指してください。作ることはできなくても、食べることができるはずです。今はまだ料理を食べることができないなら、これから料理を食べることを目指せばいい。まだ料理を食べることができないという人もいるでしょう。安心してください。今はまだ料理を食べることができないならこれから料理を食べることができないのです。仕立てや面倒性ではないのであなたさえその気になれば今すぐ料理を食べることになります。自分にはできないと思うのではなくできると思ってください。できなかったとしてもできる意識を持つことが大切です。料理を食べることをしない意識を持てば今すぐ目の前の食生活が変わります。料理をするとなるように料理を食べることになる。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その13、楽しい皆さんは料理を美味しくするための調味料。料理を美味しくするための調味料があります。塩やコショウではありません。ソースやケチャップではありません。料理を美味しくするための調味料はあなたの口元にあります。楽しい皆さんです。誰かと外食をしているときは雑談を楽しみましょう。目の前の人と楽しく会話をしながら食事をします。雑談に話すと食事中の雰囲気も悪くなります。行きつけのお店にあなたが友人と一緒に普段食べているものを注文することがあります。こういうときの料理は普段から良く食べているにも関わらず、何か特別美味しく感じるものです。それは雑談を楽しみながら食べているからです。雑談を楽しみながら食べると普段の良しさに何も3倍も広がります。雑談によって広がった食べ雰囲気が味わいにも影響を及ぼします。できるだけポジティブな会話を行って雑談を楽しむとき注意点があります。できるだけポジティブな会話を行ってましょう。雑談とはいえ、無事、悪口、噂話はよくありません。悩むことや相談事を除き、暗い話は出さないことです。ネガティブな雑談では雰囲気が悪くなってしまい、料理の味にも影響を及ぼします。雑談を楽しむときはできるだけポジティブな内容を行ってましょう。明るい話や元気の出る話をしましょう。過去の話より将来の話の方がいいでしょう。ワクワクできたり、期待感が高まったり、通話がようにします。相手と雑談を楽しみながら食事をすると料理をより美味しく感じるようになります。そうすれば食事の時間がもっと賑やかで華やかになります。料理ができたらその料理に笑いを振る。料理の話を見るのも一つの方法です。料理ができたらその料理に笑いを振りましょう。美味しそうだね。いい香りだね。盛り付けが綺麗だね。おしゃれな器だね。器の柄が面白いね。目の前の料理に話を振れば料理の雑談を楽しみながら食事を楽しみます。楽しい雑談は料理をもっと美味しくする魔法の調味料です。思いっきり賑やかな食事をしたいならカラオケボックスなどに。本当に面白い話のことはつい大声を出して笑いたくなるでしょう。笑いを抑えるのも大変です。もし、思いっきり賑やかな食事をしたければ、カラオケボックスがおすすめです。カラオケボックスは小説が整っているため、どれだけ賑やかに騒ごうと周りの迷惑になることはありません。カラオケボックスの中で食事を注文すれば、食事をしながら雑談を楽しめます。もちろん、気が向いたときに歌うこともできるので便利です。雑談を楽しんで食事の美味しさは聞かせる。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その14、きちんと香りも楽しんでいました。食事を味わうとき忘れがちなのは香りです。きちんと香りも楽しんでいました。食べるとき、明らかに注意が向いて香りが忘れがちになっていることがあります。香りも味わいの一つです。見ることも触れることもできませんが、味わいを構成する重要要素の一つです。香りだけで感動することもあります。本当にいい香りは時間を忘れさせてくれるしかないです。一瞬で連日を忘れさせて夢の世界に連れて行ってくれます。特に温かいものは香りを楽しみやすい。湯気が立ち上っていたり、食材の香ばしい香りが漂っていたりします。冷めてしまった料理でもオーブンや電子レンジで温め直せば再び香りが漂い始めます。出来たての油分であれば肉汁の香りが漂っているでしょう。肉汁のジューシーな香りは格別です。肉の香りを楽しむと食欲が高くなり、長続きしています。温かい麺類であればスープの表面から湯気が立ち上っているでしょう。湯気の香りを使って香りを楽しみましょう。麺がより一層美味しく感じられるに違いありません。食べ物だけでなく飲むのでも同じです。ホットコーヒーやホットココアは味はもちろんのことを香りも楽しみましょう。引き立てのコーヒーや出来たてのホットココアは間違いなく良い香りが漂っています。心地よい香りは癒やしを感じられます。スープの中で全身の緊張感が増えリラックスができるでしょう。蓋をついた時は蓋を取って体温を鮮明に香りを楽しみます。香りを楽しむときは目をつぶると効果的です。近くを探すと嗅覚に集中しやすくなり、より香りを楽しみやすくなります。きちんと香りを楽しめば食事の反応も一層大きくなります。嗅覚の五感の一つです。嗅覚を身につけてしっかり香りを楽しんでください。せっかく食事を楽しんだら香りを楽しまなければ損です。食事は目や口だけでなく体でも楽しむものです。近くや味覚だけでなく嗅覚もしっかり体を楽しみましょう。ただ香り、最後香り、ずっと体験だけでいいのです。香りだけで幸せな感覚にしてますます食欲を満たしていきます。食事は味や味覚だけでなく香りも楽しむ。日々の食事を美味しく食べる30の方法、その15、走るから食べるのではない。食べるために走るのだ。走るから食べるというのも悪くありません。たくさん走った後はしっかり体温が上昇されていて、お腹が減ることです。もちろん、普通に走って普通に食べるのも悪くありませんが、ここに食の可能性が高くています。逆のパターンで取り組んでみてください。最初に目的があるときで走るのです。走るから食べるのではありません。食べるために走るのです。目的があるとよく走る。人は目的があると思います。目的が明確であることを心に気がついて行動力になります。やる気が湧いて集中力の高まりパワーになります。大変なことになっても、何々のためと思えば、ここで諦めてなかったと、そこから湧いてもらえるでしょう。これは仕事に限ったことではなく、職業でも同じです。食べるために走ると思えば、行動に意味を見せてやる気が出るようになります。目の前に人参を下げて走るようなものです。人が痩せるのは嫌ですが、自分で自分を痩せるのは前向きに取り組めるはずです。自分に適度な目標を与えて、自分のモチベーションに変化してください。それが食べるために走るです。劣等した自己管理の一つです。食べるために走るのはポジティブな運動習慣になるでしょう。食べるという目的が先にあった方が食生活は豊かになります。食べるためという目的で走ることもあっていい。最初に食べるという目的があって走るのは素晴らしいことです。最初の目的があるとモチベーションが高まるのでやる気を出して走るでしょう。美味しいものが頭に浮かべば飲み越しもらえます。少しでもたくさん食べたいと思えば少しでもたくさん走っておこうと思います。あなたの生活に食べるために走るという選択肢を作ってください。ああ、食べたい。食べたいときはまず走りましょう。たくさん体を動かして、たっぷり汗を流してしっかり体温を上昇させます。もちろんランニングが大変ならウォーキングでも OK です。時速4キロ以上であればウォーキングでも十分な運動になります。体を動かした後であれば食べても脂肪になりません。先に体温を上昇しているのでじっくり直感を動かします。運動の爽快感や達成感も加わるので普段の良い食いただけでしょう。ランニングを楽しんで、ストレス発散の楽しみ、運動した後にまた美味しいものを食べて楽しみます。楽しいことだけになってこんなに幸せでいいのと思うでしょう。 なたの生活に食べるために走るという選択肢を作ってください。食べたいことはまず走ることから始めましょう。食べたら走るのではなく食べるために走りましょう。あなたの食生活を豊かにする正しいライフスタイルです。食生活に食べるために走るという選択肢を加える。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その16、調味料を加えることが当たり前になっていないか。たまには調味料なしで食べてみよう。私たちは調味料を使って食べることがあります。肉を食べることはタレを捨てる。牛丼を食べることは薬味を入れる。パスタには個人を振りかける。野菜炒めは胡椒を振りかける。スイカを食べることは塩を振りかける。お刺身や餃子を食べることは醤油を捨てる。調味料を使えば食材の味が引き立つもの。調味料を使えるとより味が引き立ってより美味しくいただけますね。今や調味料のない家庭はないでしょう。化学調味料という魔法のコマであるようです。しかしちょっとここで電気を投げてほしい。子供の頃からの食習慣が染みついているためでしょうか。いつの間にか調味料を添えることが当たり前になっているのではないでしょうか。食事が出ているやや自然と調味料を手に伸びていることでしょう。もちろん調味料を利用するのはいいのですが、パターンされているのも悪いじゃない。いつの間にか食の損ない間違いを忘れてしまうのです。ただ調味料なしで食べましょう。そのまま食べるということです。肉を食べるときは鯛を捨てないでそのまま食べています。牛丼を食べるときは薬味を入れないでそのまま食べています。パスタにはコチーズを振りかけてそのまま食べています。野菜炒めは胡椒を振りかけてそのまま食べています。スイカを食べるときは塩を振りかけてそのまま食べています。お刺身や餃子を食べるときは醤油を捨てないでそのまま食べています。面白いチャレンジをそのまま試してみてください。ちょっとした気遣いでしょう。おや、こんな味だったのか。素材そのままの味を楽しめるでしょう。自分でシンプルに感じるかもしれませんが、それが本来の味です。意外と調味料なしで美味しく食べることに気づけるはずです。味が感じるならよく噛んでください。一口ずつ30回は咀嚼したい。噛めば噛むほど口の中に味が広がるでしょう。大事な分泌されることで旨味が引き出されていき美味しくいただけます。味覚に集中するとシンプルな味わいがないことに気づくはずです。食材本来の味を楽しむことも贅沢の一つ。調味料を加えて食べるのも美味しいですが、調味料なしで食べるのも美味しい。あなたの食生活に調味料なしという選択肢を加えてみてください。食材本来の味を楽しむことも贅沢の一つです。たまには調味料なしで食べて本来の味わいを楽しんでみる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その17、元気がない原因は食事にあるのかもしれない。なんだか今日は元気がない。悪いことがあったわけでもないのに何か元気がないことがあるでしょう。そんなことは食事を振り返ってみてください。食事は食べていないでエサのような食事になっていないでしょうか。栄養バランスの偏った食事になっていないでしょうか。ここが何なら要チェックです。現在ないと精神的な問題だと思いますが、冷静に振り返ってみると何か肝心な原因ということが少なくありません。食事は栄養を満たすもの。ガソリンがなければ車が走らないのは誰でも容易に想像できるでしょう。それと同じ状況が人も起こります。食事からカロリーを摂取して活動に必要な栄養素を吸収します。食事を省いたり偏っていたりすれば心身の調子が良くなりません。今期で何とか頑張るものも腹が減っては限界があるでしょう。お腹が空いていると力が入らなかったり元気がなかったり嫌がったりすることがあるでしょう。食事は肉体と精神の遊びであり、不足していれば調子が悪いのも当然です。食事を取っていないと良くなることになりません。当たり前と言えば当たり前ですが元気がないときは食事を行ってみてください。食事を取っていなかったり栄養バランスが悪かったりしているなら要カードです。心や体の問題があるのではなく、ガソリンが足りないだけです。きちんと食事を行ないと、出るに戻らなくて当然です。今すぐきちんと食事を行いましょう。食事は全ての問題です。力の源も、元気の源も、今の源もです。食事が原因であれば、きちんと食事を行いたいです。問題が解決します。必要なパワーが充電され、肝臓に元気が出始めるでしょう。とても肝心なことです。元気がないなと思ったら食事を行ってみる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その18、お腹が減ることになったら喜ぶ。普段の美味しい感じる30。仕事や勉強を頑張りました。やることをやりました。一生懸命ベストを尽くしました。頭や体をしっかり動かすと、それだけ神の消耗が激しくなるので、お腹が減ることになります。やることをしっかり頑張って、お腹が減ることになったら喜んでください。今のチャンス、とガッツポーズをしてください。普段の美味しい感じるというチャンスです。グッズで食欲が高まっているときは、普段の美味しい感じる。喉が渇いているとき、普通水を飲んで美味しい感じたことはありませんか。水が味わないはずですが、何か味が感じられ、逆に美味しい感じるものです。喉が渇いたときに水を飲むと欲求が満たされ、特別美味しい感じるものです。それは空腹状態のときも起こります。空腹のときは食欲が高まって、味覚の反応が強くなっているので、普段の美味しい感じます。空腹は美味しさを高める最高の調味料です。お腹が減っているときは何次の食事は 100% 美味しく感じることができるということです。お腹が減ることときは普通の食事をしていても特別美味しく感じます。本当にお腹が減ることであればシンプルな塩味でも本当に美味しく感じるらしいです。このベストタイミングを生かさないではありません。普段より美味しく味わえるチャンスがやってきた。と喜ぶのです。素晴らしいチャンスをしっかり生かそう。空腹のときは普段より美味しく感じるというチャンスを手に入れています。やることをしっかり頑張ったらしっかり体温が消費されお腹が減ることになっています。頑張った自分の望みです。しっかり頑張った自分の望みとしてしっかり美味しさを楽しみましょう。さあ何を食べますか。奮発してレストランで贅沢な料理を楽しむのもよし。今こそ大好物を食べて心から美味しさに感動するのもよし。もちろん普通の食事で美味しく感じるのも悪くありません。空腹のときは何を食べても美味しく感じるベストタイミングです。貴重なチャンスとしてきちんと生かしましょう。手と手にされて空腹になっているタイミングを生かしてしっかり食事を味わってください。最高に幸せな時間を楽しみます。お腹が減ることは普段より美味しく感じるというチャンスを考え、食事の美味しさを堪能する。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その19、美味しい料理を食べたいなら美味しい料理を作れるようになればいい。美味しい料理を食べたい。そう思ったときあなたはどうしますか。最初に取り掛かるのは料理の美味しいレストランを探すことではないでしょうか。雑誌やインターネットの食料から美味しい料理のお店を探すでしょう。自分が知っている店の中から美味しい料理を出すお店を思い出すでしょう。知人から美味しい料理のお店を知っていると聞くこともあるはずです。もちろんそうした方法はありませんが、美味しい料理を食べる方法はあります。身近な方法であるため多くの人が見落としがちです。自分が美味しい料理を作ればいいのです。料理の量を見れば美味しい料理を作れるようになります。自分が美味しい料理を作れるようになれば、いつでも自宅で美味しい料理を食べることができます。自分で作るメリットは自分の味を調整できるという点。料理の量の量について美味しい料理を作れるようになります。自分で作るメリットは自分の味を調整できるという点です。自分の好みを一番よく知っているのは自分です。自分で作る料理ですから、風味や味など自分の味に仕上げられます。料理の量であればお店の料理と何かそれ以上に美味しく作れるようになるでしょう。自分が作った料理であれば自然と気持ちが込むので、なおさら美味しく感じるはずです。シンプルな料理でも自分が作った料理なら特別美味しく感じるに違いません。料理の量は一生の財産。料理の量は一生の財産です。一旦料理の量があればそれは作るとなって身につきされることはありません。あなたの料理の量があればあなたのことをそれだけ美味しい料理になりつけます。もちろん料理の勉強が必要になりますが、自分にはきっと思えば意味や価値も出てくるはずです。手間暇はかかりますが、考えようによっては気分転換やそれ最初に生まれるでしょう。実用することになるので節約にもなるはずです。様々なメリットがあって自分が料理人となって自分の味に仕上げ、自分の特別料理を作りましょう。世界一の料理人はあなたです。世界一美味しい料理を提供するお店は自分なのです。美味しい食事になりつつ美味しい食事を作れるようになる。日々の食事を美味しく食べる30の方法。その30、最後の食事を気持ちを込めてきちんと味わう。最後の食事を大切にしましょう。食事には最後の食事があります。朝食の最後の食事、昼食の最後の食事、夕食の最後の食事、おやつやのものでも最後の食事があるでしょう。大切なのはこの瞬間です。普通に最後の食事を終えていませんか。何も思うことなく無感情無表情で普通に食べる。もちろんそれでもいいのですが、ちょっと味がないことです。最後の食事は一体の食事につき一体しかありません。当たり前の事実ですが、改めて意識したい。食の量につながる瞬間ですから、もっと大切にしましょう。最後の食事の前に食事を最後の食事を大切にすることは簡単です。最後の食事の直前、食事を置いて気持ちを込め、特別じっくり味わうようにするだけです。例えば、普通に昼食を食べ始め、最後の食事を言うことまで来たとします。この時、最後の食事を食べる前に食事を置いて、感謝や達成の気持ちを込めます。これが最後の食事じゃない。最後だから、きちんと味わって食べよう。きちんと食べることができました。そう思いながら、最後の食事をいただきましょう。最後の食事だからこそ、しっかり味に集中します。ちょっと時間をかけて、特別じっくり味わうようにします。きちんと最後まで味わいましたという感じができます。心地よい食の幸福感が心に満ち引いて美しく広がっていくでしょう。最後の食事を大切にすることで、気持ちよく食事を終えることができます。食事を終えた時、一番気持ちの良いなするのです。今一度、最後の食事を大切にする。日々の食事を美味しく食べる30の方法。まとめ、その1、普通に味わうのではおいしいものを探すように美味しく食べる方法を見つける。その3、美味しく食べるためにまず美味しそうに食べる。その4、食事をする前にテーブルを検査する。お茶に弱いのですが、テーブルコースや海外を検討する。その5、食事の使用時間をあと1分伸ばしてみる。その6、食べる前に美味しそうという。 食べているときは美味しいという。食べ終わったら美味しかったという。そのなら、美味しく食べるつもりで食べる。その時、食事中のなら食いっぱい食べる。飲食店で友人とのおしゃべりをするときは良い話を送って会話を楽しむ。その9、食事を食べながら元の食材をイメージする。その10、相手の食べ残しが気になってもムッとしない。自分が男になるつもりで綺麗に食べるところを見せる。その11、食べられたものでも一旦頭を真っ白にして初めてのつもりで食べてみる。その12、いただきます、追い忘れたら食事中でもいいのできちんと言う。その13、まずいだろうと思いながら食べない。美味しいだろうと思いながら食べる。その14、美味しい感じがきちんと美味しいという。口に出していないときは心の中で美味しいとつぶやく。その15、嫌なことでも一日は夜は美味しいものを食べて幸せにしていく。その16、たまには目をつぶりながら食べてみる。その17、食べ終わった食器は流しに持っていく。その18、無性に食べ物を食べたくなったときは健康のことは忘れ素直に食べる。その19、食が細くなってもその分だけ食の質を上げてバランスを取る。その20、深呼吸をしてから食べる。その21、同じ食べ物でもいろんな食べ方に挑戦してみる。その22、料理を作るくらいのように料理を食べるようになる。その23、雑談を楽しんで食事の美味しさを聞かせる。その14、食事は味が見られなく香りも楽しむ。その15、食生活に食べるために走るという選択肢を加える。その16、たまには調味料なしで食べて本来の味わいを楽しんでみる。その17、元気が出ないなと思ったら食事を振り返ってみる。その18、お腹が減ることなくは普段より美味しく感じるという感想を考え食事の美味しさを堪能する。その19、美味しい食事に合わせるために美味しい食事を作れるようになる。その30、今一度最後の食事を大切にする。